シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2009年制作のアメリカ映画500日のサマーからご紹介します。建築家を夢見つつもグリーティングカード会社で働くトムは、社長秘書として入社してきたサマーに一目惚れをします。運命の恋を信じるトムは果敢にアタックし、ついに一夜を共にするのですが、サマーにとってトムは運命の人ではなく、ただの友達でしかありませんでした。そんなトムとサマーの500日の出来事を軽快に描くビタースウィートなラブコメディーです。 G.I. ジョーのジョセフ・ゴードン・レヴィットとハプニングのズーイー・デシャネルが出演しています。監督は映像作家のマーク・ウェブです。今回は500日のサマーオリジナルサウンドトラックより、トムが出勤する途中に街の人たちとダンスするシーンで流れる曲です。ダリル・ホール&ジョン・オーツで You Make My Dreams。 この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。5月16日から公開、金子差し入れ店をご紹介します。スーパーエイトの丸山隆平さんが泥棒役者以来8年ぶりに映画主演を務め、刑務所や拘置所への差し入れを代行する差し入れ屋を家族で営む一家が、ある事件をきっかけにその絆が揺らいでいく姿を描いた、今この時代にこそ放つ魂を震わせる感動のヒューマンサスペンス作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。金子真嗣は刑務所や拘置所に収容された人への差し入れを代行する差し入れ屋を一家で営んでいます。ある日、息子の幼なじみの女の子が殺害されるという事件が発生します。一家がショックを受ける中で、犯人の母親が差し入れをしたいと店を訪れます。差し入れ屋としての仕事を全うし、犯人と向き合いながらも、金子は疑問と怒りが日に日に募ってゆくのでした。ある日、金子は一人の女子高生と出会います。彼女は毎日のように拘置所を訪れ、なぜか自分の母親を殺した男との面会を求めていました。この二つの事件と向き合う中で、金子の過去が周囲にあらわとなり、家族の絆を揺るがしていくのでした。主人公金子真嗣の役を丸山隆平さんが演じ、妻金子美和子を牧陽子さん、そして真嗣の叔父を寺尾明さんが演じています。他に北村匠海さん、河本雅宏さん、峯岸俊恵さん、岸谷五郎さん、名取裕子さんらが顔を揃えています。東京リベンジャーズシリーズなどの助監督を務め、この作品が長編初監督作となる古川剛さんが自らのオリジナル脚本でメガホンを取りました。そして主題歌は古川監督が助監督を務めた東京リベンジャーズシリーズで結んだ友情からオファーされたスーパービーバーの眼差しです。この混迷の時代を懸命に生きる人たちへの熱い思いが込められた歌詞が心に響いてきます。魂を揺さぶられる作品でしたね。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品本当に心揺さぶられるようなヒューマンサスペンスです。あなたは差し入れ屋という仕事をご存知ですか？刑務所や拘置所に収容された人への差し入れには厳しい審査や検閲があります。そこに登場するのがルールを熟知した差し入れ屋です。それが今回の主人公、丸山隆平が演じる金子真嗣です。金子真嗣には人にはなかなか打ち明けられない過去がありました。それも映画の中で少しずつ明らかになっていきます。金子真嗣は様々な事情から面会に行くことができない人たちに代わって面会室へ出向くことがあります。いろいろな差し入れを持っていく、時には手紙を持っていき 代読する、そんな仕事をしていました。先ほども紹介のあったように、映画の中では2つの出来事が並行的に描かれています。息子のカズマの幼馴染が何の関係もない男に殺害される。その犯人の小島と話せば話すほど、なぜ何のために殺したのかという疑問と怒りに身を焼かれる金子でした。犯人の小島を演じているのは北村匠海です。また毎日のように拘置所を訪れる女子高生、その女子高生が金子の目に留まりました。彼女はなぜか自分の母親を殺した男との面会を強く求めていたのです。その理由は何なのか。この2つの事件の謎と向き合ううちに、金子の過去も徐々に明らかになっていきます。この映画を見て驚いたのは、主演の丸山隆平です。彼の演技力の確かさ、その力量、それをまずは評価したいと思います。そして金子の妻、美和子、演じているのは牧陽子です。やはりうまいです。確かな演技力。金子美和子は世の中の価値観に惑わされず、自らの信念を静かに貫く女性でした。真の優しさ、懐の深さ、周囲からの蔑視やいじめにも耐えて、家族を支える妻であり母でした。そんな優しき美和子を牧陽子は見事に演じていると思います。また共演する役者たちの演技力の確かさ、それもこの映画をリアリティある作品に仕上げている大きな要素だと思います。罪を犯した人やその家族と対峙する金子、そこには不可解な事件があり、未解決な謎が渦巻いています。そしてそこには胸を締め付けるドラマがあります。生きている人間の切なさ、そして闇から希望に満ちた光を必死に追いかける姿、それがこの映画で描かれています。ぜひご覧ください。
5月16日から公開、金子差し入れ展、2時間5分の作品です。さて今回は映画金子差し入れ展のペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、この作品の中で金子真嗣が差し入れるもの、それが今日のキーワードです。小さな希望、これが今日のキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードは小さな希望です。なおご応募の締め切りは5月14日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画花まんまペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は北海道釧路市にお住まいのラジオネームスイーツのかけらさん、岡山県岡山市にお住まいのあおちゃんさん、大阪府枚方市にお住まいのこだぬきさん、おめでとうございます。スイーツのかけらさんから、劇場で見る映画は家のテレビやスマホで見るのとは違い、大きいスクリーンと音響の迫力もあってとてもいいなと感じますね。そうですよね、やっぱりあの臨場感がいいですよね。スイーツのかけらさん、ぜひ臨場感たっぷりでご覧になってくださいね。あおちゃんさんから、毎回楽しみに拝聴させていただいています、ありがとうございます。映画好きで有村架純、鈴木亮平の推しとしては見たい作品であり、関西出身としては今年の見たい作品のベスト3に入りますとくださいました。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。小田抜さんから、花まんますごく見たいと思ってました、番組の大ファンでいつも楽しみに聞いています、嬉しいです、これからもよろしくお願いします。 スイーツのかけらさん、あおちゃんさん、こだぬきさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画クイアペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は埼玉県さいたま市にお住まいのラジオネームチムさん、東京都豊島区にお住まいの渚の流星群さん、奈良県大和高田市にお住まいの久保友さん、おめでとうございます。チムさんから、007からダニエル・クレイグのファンなので今回の作品も楽しみですとくださいました。チムさん、ダニエル・クレイグ、007とはまた違った演技を見せてくれてますよ。チムさんと同じく私もダニエル・クレイグの大ファンです。ご覧いただいたらまた感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。渚の流星群さんから、いつも映画を見る際の参考にさせていただいています。静かな語り口の解説は情景が目の前に浮かんでくるようで、とてもイメージを膨らませてくれます。これからもよろしくお願いいたします。こちらこそ、渚の流星群さん、よろしくお願いします。久保友さんから、いつも素敵な映画のご紹介ありがとうございます。僕は10代の頃、ジャック・ケルアックの路上を読んだことをきっかけにビートジェネレーションにのめり込みました。ウィリアム・S・バローズは裸のランチをはじめ、ジャンキーや麻薬書簡集などの作品からその怪しく危ない魅力に取りつかれました。彼らの作品に触れた僕はビートジェネレーションが見た景色を見たくて、吸った空気を吸いたくて、20歳の夏ニューヨークへ、そして24歳の夏サンフランシスコへ飛びました。バローズたちビートニクスは亡くなってもういなかったけど、そこで感じたことは一生の宝物です。僕自身はクイアではないのですが、子供の頃から人とは何かが違う違和感を抱えて生きてきて、その孤独や怒りをビートニクスたちが強く代弁してくれているような気持ちになったのだと思います。人はそれぞれオンリーワンの個性を持って生きているから、どこかでマイノリティなんだと思います。だからビート文学やクイアは多くの人の心に響くと信じたいです。バローズが原作のクイアはこの番組で知りました。紹介していただきありがとうございますとくださいました。こちらこそ、久保友さん、エピソードをお送りくださってありがとうございます。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。チムさん、渚の流星群さん、久保友さん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。メッセージをお時間の許す限りご紹介させていただきます。広島県広島市にお住まいのラジオネーム、けいこまりさんからいただきました。こんばんは、こんばんは。毎回とても楽しみに聞いています。ありがとうございます。ずっと思ってたことなのですが、プレゼントのキーワードって、ひらがなでも漢字でも構わないのでしょうか。毎回どうだろうと迷うので知りたいですとくださいました。
はい、キーワードですね。もし漢字が、思いつかなかったらひらがなでも結構ですよ。皆さんどんどん応募してください。待ってます。
お待ちしてますね。ありがとうございました。続きまして、神奈川県横浜市にお住まいのタイムスリッパーさんから、異なる映画紹介ですが、どちらも声だけの紹介だからこそ両方見たくなる紹介でした。映画紹介の番組が少なく楽しみにしている番組ですとくださいました。嬉しいです。タイムスリッパーさん、これからもぜひお付き合いよろしくお願いします。石川県白山市にお住まいのラジオネーム、ピオタさんから、いつも楽しみに聞いています。ありがとうございます。暖かくなってきて映画もたくさん上映されるようになってきました。 DVD や配信でお家でゆっくり見るのもいいですが、映画館の没入感は格別です。花まんま、気になっていた作品で今回のラジオを聞いて、佐向義さんが出演されると聞き、さらに見たくなりました。彼の演技はいつも見入ってしまいます。大好きな役者さんです。あとラメゾン白金さんのショコラサンドを念願かなって食べてみました。一口食べた瞬間にハマってしまい、職場の人にも配ってファンを増やそうと試みています。これからもラジオ楽しみにしています。お体にお気をつけくださいとくださいました。ピオタさん、ショコラサンドもご購入いただいたんですね。どうもありがとうございます。今回外れてしまってごめんなさい。でも花まんま、ぜひご覧いただきたいと思います。またご覧いただきましたら感想をシェアいただけますと嬉しいです。三重県四日市市にお住まいのナオミンさんです。この番組を久しぶりに聞きました。お久しぶりです。少し体調を崩して早めに休んだ時、お布団の中で聞きました。ナオミンさん、もう良くなられましたでしょうか。お大事になさってくださいね。まだ時間は18時だというのに、浜田節子さんのシネマ銀幕の夜という声から一つの映画が始まり、矢沢俊彦さんの分かりやすい説明が電気を消した私の部屋に花まんまの登場人物が出てきて、映画を一本見たような気分にさせてくれました。ちょうど末娘が結婚したばかりで、スーッと心に響く映画に心を奪われたのかもしれません。元気になって花まんま見に行きたいです。情景が浮かぶ素敵な番組ありがとうございますとくださいました。ナオミンさん、お嬢様、ご結婚おめでとうございます。今回外れてしまってごめんなさい。ぜひ花まんまおすすめです。ご覧になられてくださいね。まだまだご紹介したいところですが、お時間が来てしまいました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージの数々お寄せいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
ゴールデンウィークが終わりました。夏が近づいています。少年時代の夏というと、僕はなぜか冒険という言葉が頭に浮かんできます。今日の作品は、少年たちの夏の冒険を通して成長する姿、そして友情、多感な少年期を見事に描いた名作です。1986年公開のアメリカ映画、スタンドバイミー。この作品の監督はロブ・ライナー、そして原作はスティーブン・キングです。出演の仲良しの4人の少年たち、それを演じるのはウィル・ウィートン、リバー・フェニックス、コリー・フェルドマン、ジェリー・オコンネル、この4人です。それからキーファー・サザーランド、そしてリチャード・ドレイファスが出演しています。この出演者の中でもクリス役を演じたリバー・フェニックス、彼の印象は鮮烈でした。彼がその後1993年に23歳で亡くなったのは本当に残念な気がします。ストーリーを簡単にご紹介します。主人公のゴードン・ラチャンスはある日、ある新聞記事に目が留まりました。弁護士クリストファー・チェンバーズ刺殺される、その記事です。そしてゴードン・ラチャンスは少年だった頃をふと思い起こすのでした。舞台は1950年代末のオレゴン州の小さな町、キャッスルロックです。そこに住む4人の少年たちがいました。彼らはとても仲良しです。主人公のゴードン・ラチャンス、通称ゴーディ、演じているのはウィル・ウィートンです。彼の性格は内向的で真面目です。そして彼には物語を作る才能がありました。年の離れた兄デニーを事故で亡くし、両親からもその影響か疎外感を感じていました。そしてクリス・チェンバーズ、演じているのはリバー・フェニックスです。彼はゴーディの親友でした。そしてグループのリーダー格でもありました。とても賢い少年ですが、アルコール依存症の父親と不良の兄がいて、家庭環境には恵まれていませんでした。そんな彼は自分の将来を悲観していました。テディ・ドチャンプ。テディは大きなメガネをかけています。 ちょっとそやで無茶な性格でもありました。テディは父親の影響から軍隊に憧れていましたが、実は父からは虐待を受けていました。そして4人目のバーン・テシオ。彼は少しのろまで太った少年です。性格は臆病でうっかり者でした。兄は不良グループのビリーで、バーンは彼らの会話からある事件の情報を盗み聞きします。そんな4人でしたが、バーンは不良グループの一味である兄たちの会話を盗み聞きしていました。その内容はレイ・ブラワーという少年が30キロ先の森の奥で列車にはねられ、死体のまま野ざらしになっているということでした。4人はその話を聞いて決心します。なんと死体探しの旅に出かけるのです。いかにもこの年頃の少年たちが思いつきそうな内容です。彼らは途中喧嘩をしながら、そして助け合いながら、鉄道の線路に沿って冒険の旅を続けます。鉄橋では危うく列車に轢かれそうになったり、そして夜は森で野宿をします。彼らはクリスが持ってきたピストルを持って交代で見張りをしました。見張りの間、ゴーディーとクリスは二人きりになるといろいろな話をしました。ゴーディーは親に疎まれていることを気に病んでいました。そのことをクリスに打ち明けます。クリスはゴーディーの才能を評価していました。作家になる夢を諦めるんじゃないと彼に強く助言します。一方クリスは家庭環境の悪さから自分の将来には希望がないと打ち明けました。ゴーディはそんなクリスに対して、君は頭がいいんだから進学することを諦めるな。必ず進学するべきだと強く励ましていました。一方、バーンやクリスの兄たちがメンバーになっている不良グループを率いているエースが死体の話を聞きつけ、仲間を連れてその場所へ車で向かうことになります。エースを演じているのがキーファー・サザーランドです。ゴーディーら4人は途中いろいろなトラブルに見舞われながらもついに死体を発見します。そしてそこに不良グループのエースたちが現れます。死体を渡せと迫るエース。そんな彼らに対してクリスは毅然とした態度で跳ねつけます。エースが怒りナイフでクリスを襲おうとした瞬間、なんとゴーディーが上空に銃を発砲しました。そしてエースに銃口を突きつけました。それによりさすがに不良グループも退散していきました。その後4人は遺体のことを匿名で警察に通報して、彼らのひと夏の冒険が終わるのでした。町外れで別れる4人。その後彼らの進路もバラバラになり、連絡を取ることもなくなっていくのでした。大人になったゴーディーは作家として結婚して2人の子供にも恵まれ、幸せな生活を送っていました。一方ゴーディーに励まされたクリスは猛勉強して弁護士になっていました。そのクリスとも10年以上会っていませんでした。そんなクリスが昔と変わらない正義感がゆえに、喧嘩の仲裁に入った時に刺殺されるという事件に巻き込まれました。ラスト、ゴーディーはこう強く思っていました。私はあの12歳の時に持った友人に勝る友人をその後二度と持ったことはない。無二の親友というのは皆そういうものではないだろうか。そう強く思っていました。
今夜は映画スタンドバイミーオリジナルサウンドトラックより、ベン・E・キングでスタンドバイミーを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
少年たちのあの夏、それは懐かしくほろ苦い、矢沢俊彦でした。